聖書の御言葉はまずイザヤ書11章1節から10節であります。旧約聖書イザヤ書11章1節から10節であります。旧約聖書1078ページイザヤ書11章1節から10節であります。エッサイの株から一つの芽が燃え入れ、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁をすることはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁をする。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。その日が来れば、エッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。もう一箇所、エフェソの信徒への手紙6章10節からであります。エフェソの信徒への手紙6章10節から、エフェソの信徒への手紙6章の10節から、新約聖書の359ページであります。新約聖書359ページ、エフェソの信徒への手紙6章10節から、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪の日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、 すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。今日から神の武具を身につけなさいということで、一つ一つの武具を見てまいりたいと思います。この神の武具を身につけなさいと命じられているのは、私たち一人一人であります。他の誰でもない自分が身につけなければならないものであります。子供であれ、年を召された方であれ、健康の人であれ、病気の人であれ、最後までこの武具を身につけた姿で死を信ずる者たちは歩むようにと召されています。また、この神の武具をつけるから死を信ずる者にふさわしく歩むことができます。まあそういう意味でですね、この武具の一つ一つ私自身も改めて学び直したいと願いつつ、ここから取り組みたいと思います。武具をつけるというのは尋常なことではないんですね。死を信ずる者が武具をつけて戦うといったときに、どういうふうな戦いなのかですね。私は繰り返し思い起こす言葉があります。あ、これはいい言葉だなと思って記憶に留めているんですね。クリスチャンは戦わないもののように戦う。ある人がこう語りました。戦わないもののように戦う。まあ、イエス様を見ているとそのことがよくわかるわけです。イエス様が十字架に向かっていくときに、人々の先頭に立って歩み始めたとき、人々はびっくりしたんですね。それまではいつも穏やかに人々の間におられたから、どんなに忙しくても、どんなに厄介なことがいろいろあっても、穏やかにしておられたイエス様が、そのように、まあある意味弟子たちもわかるような緊張する姿をですね、見せたときに驚いたんですね。でも改めて私たちは知るわけです。イエス様は穏やかでおられたのは戦わないからではなくて、よく戦っておられたからです。死を知らない人々は自分で頑張るように戦うわけですね。自分で頑張るように。でも信仰によって戦う者は自分で頑張るんではなくて、神様のもとに全てを委ねるように頑張るんです。まあ、頑張るという言葉を使うならばです。その頑張りさえ全て神様から出たものであるとして、ますます自分には何もない、主に全てがある。こういうふうに頑張るわけですね。まあ、主がおっしゃった通りです。私に学べと。私は柔和でへりくらったものだから、私に学びなさいと。休ませてあげよう。この休ませてあげようというと戦いもない何もないというようですけれども、この休むということが戦いなんですね。戦ってるから休めるわけです。心の一番中心のところが自分で何とかしなければならないとアクセスしていないということです。一番中心のところで神様にお任せしているから休みます。いろんなことが起きます。いろんなことがあります。困ったことにも直面します。だけども、すべてにおいて神様にお任せしているから、父なる神の懐の中にイエス様がおられたから休みます。 私は柔和でへりくだったものであるから私に学びなさい。休ませてあげよう。私たちは直面したものとか見るものによって焦ってですね、どうしなければならない、これでは大変だとか、いろいろいろいろ思い患うんですけれども、それは当然人間だから出てきます。でもそこで、そうではなくて、主に学ぶ。休みます。これが信仰です。偽善者の信仰は休みません。偽善者の信仰は休みません。ファリサイ派のパンダメに気をつけろとイエス様はおっしゃってください、教えてくださいました。気をつけなさいと。信仰の道を行くときにはこのファリサイ派のパンダメに気をつけなさい。彼らの教えに気をつけなさい。この教えというものは神様から出た、本当に神の霊によって与えられた教えではなくて、自分たちが先祖の言い伝えや自分たちが考えて誇りとするような教え、こういうものに気をつけなさいと教えてくださいました。じゃあどういうことか。この教えでは休めないということです。どれぐらい休めないか。安息日です。彼らはその安息日に歩く距離さえ決めていました。これ以上歩いてはいけない。安息日の守り方も細かく決めていました。こういうふうに守るように。だけども休まない。どのように休まないか。イエス様がその安息日に病の人を癒しました。本当に歩けない人を歩けるようにしました。それをじっと見ていました。そしてその後彼らはどうやってイエスを殺そうかと相談し始めました。だから心の一番中心のところで休んでいないということです。本当はイエス様がそのようにことをなさったのを見て主を褒めたたえるべきなのに、主に本当に感謝するべきことなのに、そのような神様の技を見てもその信仰を励まされるわけでもない、神様を褒めたたえるわけでもない。どうやってこの我々の面目を潰すこの男を殺してやろうかと相談し始めました。自分自分ということです。自分です。こういうふうに戦います。本当にイエス様が戦っておられたように戦います。そのような戦いを戦うためには神のすべての武具を身につけなければならないということです。もう一度エペソの信徒への手紙へ戻ります。ここで挙げられているものを見ますと、真理を帯として腰に締めから始まります。正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履き物、信仰の盾、そして救いを兜として被り、そして霊の剣とあります。これ大きく分けますと、守るための武具は帯、胸当て、履物、信仰の盾、救いの兜、これはすべて防御です。防御、これをして相手を攻撃するものではありません。防御です。守るためのものです。そして霊の剣だけが攻撃です。こういう姿、まず思い浮かべてください。まず守らなければならないということです。守らなければならない。守ることにかかっているということです。そして、このようにつけたものを、まあ、ローマの兵隊の姿を、これは元にして語られていることだと思います。人々がよく思い浮かべることができるようにですね。これをですね、考えてみると、一つの特徴があります。それは前から来る敵に対して防御になるということです。背を向けたら 後ろはがら空きだということです。胸当てをつけた、信仰の盾を持った、またすね当てをつけている、履き物している。だけど後ろを向けたらですね、後ろはがら空きだということです。こういう姿です。だから前に向かうしかないということです。前に向かって初めて守れるということです。背を向けて逃げようとしたならば守れないということです。とても単純な真理ですね。信仰の戦いは自分で何とかしようと思って逃げ出したらば守れないんです。これです。もう単純な理屈なんだけれども、いつでもここに私たちはこう迷わされるとですね、陥りますね。なんとかこう自分でここを切り抜けようと思ってですね、逃げようとしたらばやられるんです。向かうしかない、前に向かっていくしかない。これがまず第一のことです。だから死を信ずる者たちはですね、もう前に行くしかないんです。戦うしかない。イエス様がそうであられたように、立て行こうと言ってですね、行くしかない。イエス様も実は前に進むことに本当は苦しんでいたんだなということを弟子たちは見るわけですね。あのゲッセマネの祈り、あれはあの時初めてイエス様があのように祈ったような祈りではありません。弟子たちに見せずに祈っていた祈りです。そのように神様にこう、死なる神様の懐で全部もうへりくだって柔和なものだから、もう重荷をいつでもですね、主の御前に注ぎ出して、そして主が、父なる神がイエス・キリストを力づけ懐に受け入れられて、そのようにしているから人々の前に立つ時は穏やかです。こういう姿です。私たちの信仰の歩みもそうです。戦う相手を間違えてはいけない、向かう方向を間違えてはいけない。いろいろな事柄に直面した時にですね、なんとかこのことを自分で解決してやろう、このように一生懸命取り組んでですね、これを乗り越えていく、これが信仰の歩みではありません。そこから逃げません。だけども逃げないんだけれども、目の前にあるものから逃げないんだけれども、それに自分で立ち向かってそれをなんとか越えてやろう、そして越えたら自分が成し遂げたとして誇る、こういう道であり、それからは逃げないけれども、そこでしっかりと父なる神の懐に身を置いて、信仰の本心にしっかりと立ってですね、主と共に戦うです。主の後ろに従って戦うです。主の恵みによって戦うです。これはもう繰り返し教えられていることなんです。主と離れて私たちは何事かができるものではないということです。でも主と共にあるならば全てが可能だと、こう教えているんですね。こういう姿です。前に行くしかありません。自分勝手に逃げない。そういう意味でですね、主を信ずる人々はとても弱々しいもののようであります。自分を誇らないから、あなた大丈夫ですかと聞かれるとですね、自分自身に関しては本当に頼りないものしかないんですね。だけども、じゃあダメですねって言ったらダメじゃありません。自分はダメなんだけれども逃げません。主により頼みながらそこに踏みとどまります。前に進みます。実際クリスチャンとはそういう、まあ、ある意味で食えない人たちではないですかね。強いんだか弱いんだかですね。本当に強いんだか弱いんだか、死さえも恐れないで進んでいきますね。死さえも恐れないで、誰が恐れないと言って死が恐ろしくないかですね。とことん死に背を向けてですね、歩んでいく、そのようなものであろうはずなのに、でもクリスチャンは死というものをちゃんと見て進んでいきますね。悩まないわけではありません。恐れないわけではありません。それを嫌わないわけではありません。もっといろいろやりたいことがないわけでもありません。でもそれを見て進んでいきます。一人だったら到底歩めない道でしょうが、 こういう姿です。では真理を帯として締め、このことを見てまいりましょう。少し詳しく説明いたします。ちゃんと締めていただきたいからです。ちゃんとこれ、あ、ね、初年本当に軍隊に入ってもそうかもしれませんけれども、本当に一つ一つの装備をですね、身につけるということは重要なことですね。重要なことです。真理を帯として締め、腰にとあります。腰に締め、この腰にというのはとても重要なんですね。この腰というのは力の源です。力の源、モーセの祈りの中にこういう祈りがあります。主よ、彼の力を祝福し、その他の技を受け入れてください。彼に立ち向かう者の腰を打ち砕き、彼を憎む者が再び立てぬようにしてください。まあすごい祈りですね。まあ敵を前にしてですね、主の民を祝福する祈りなんですけれども、敵の腰を打ち砕いてください。再び敵が立てないようにしてください。ここに意味されているのは、腰は力の源だということです。皆さんも腰を痛めた経験をお持ちの方おられると思いますが、腰を痛めるとですね、もう何もできませんね。何もできません。私も腰を痛めたことがありますけれども、腰を痛めたならば、子供はずーっとこんなありさまで生活するのかと、もう手でですね、壁をこう這うようにしかこう動けない。私もぎっくり腰をやりましたが、急になるんですね。だからもうショックも大きかったです。ただの日ではなくて、実は私は日曜日にそのぎっくり腰になりまして、座っていたところでピピピッと来て立てなくなってですね、次の瞬間もう礼拝がありましたけれども、もう冷や汗を垂らしながら礼拝に臨んだということがありました。まあ本当に腰は力の源ですね。腰がもうどうにもならなくなったら、もう何もできません。行動ができないということ。行動ができない。しかし反対に、その腰がしっかりしているということは行動ができるということです。預言書の中にナホム書という書がありますが、ナホム書の2章の2節にこういう御言葉があります。襲いかかる敵がお前に向かって登ってくる。砦を守り、道を見張れ、腰の帯を締め、力を尽くせ。腰をしっかりとしてですね、力を尽くせ。腰がしっかりしていないと力が尽くせないんですね。腰がしっかりしていないと。また、イエス様が語られた例えの中にも、この腰に帯ということが出てきます。ルカによる福音書の12章の35節から40節。これは読みたいと思います。ルカによる福音書の12章の35節から読みます。こうあります。腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。主人が公園から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしていなさい。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めて、このしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒がいつやってくるかを知っていたら、自分の家に押し入らせはしないだろう。あなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。二回腰に帯という言葉が出てきました。イエス様がもう一度来る再臨約束されていますが、それを待つ基本的な姿は、腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。よく備えていなさいということです。よく備えていなさい。腰に帯をしていなければ、そう イエス様が帰ってきても応ずることができないということですね。まあ、腰が抜けるという言葉がありますけれども、腰が抜けてしまう、まあ、腰がふらつくという言葉もありますね。腰がふらついて歩くこともできない、こういうありさまであってはいけない。腰に帯を締めたキットですね。そしてイエス様がおいでになったらさっと対応できるように、行動できるように、まあ、そうしたら今度はそういうしもべの姿を見たら主人が反対に帯を締めてこのしもべたちを食事の席に着かせそばに来て給仕してくれる。だから腰に帯を締めるというのは私たちの備えであり行動、いつでも行動に移るように、まあ今日の御言葉に即して言えば戦えるように、戦いに備えているように、攻撃されてもそれに対して思いがけないことのようにそれから慌ててですね、抜けた腰を何とかするようなありさまじゃなくて、腰が抜けないようによくそれに対応できるように腰に帯を締め、こういう姿です。じゃあその帯はどういう帯でなければならないかですが、真理の帯を締めです。真理の帯を締め、真理の帯です。真理とは何か、この質問はポンテオピラトがイエス様にした質問ではあります。真理とは何か、まあイエス様をこれまたどう取り扱っていいのか戸惑っていたポンテオピラトがですね、イエス様とのやり取りの中で真理とは何かこうイエス様に聞くんですね。もちろんイエス様から答えはあります。でもこの真理が重要です。真理を本当に帯として締め、コリントの信徒への手紙の第2の13章の8節にはこのようにあります。私たちは何事も真理に逆らってはできませんが、真理のためならばできます。真理に逆らっては何もできないが、真理のためならばできます。何事でもできます。こう言います。自分が何をしようとしているのか、何のためにこれをしているのか、あやふやな中では何もできないということです。しかもこの真理の帯は一本です。一本。これもまた大事ですね。私たちが力を失うとき、何とかしなければならないと思うとき、こっちの帯か、あっちの帯か、としてですね、いろいろあれこれ帯を探し回ってもですね、そういう迷いをしてはいけない。これは真理の帯です。真理とは何か。ピラトはそのように聞いて真理が何だかわからないから、わけのわからない裁判を持って、イエス様は正しい、この男に何の罪を見出せないと言いながら、この男を十字架に引き渡す。こういうわけのわからない行動を取りました。クリスチャンがそのようなありさまになってはいけないということですね。クリスチャンが何が何だかわからないような行動です。そうだね。真理の帯を締めて、パウロのコリントの信徒の手紙にあったように、私たちは何事も真理に逆らってはできませんが、真理のためならばできます。この真理は重要。じゃあ真理は何なのかですね。真理は何なのか、まあ私たちもですね、ピラトのように真理とは何かと聞きたいもんだと、こういうところに迷い込んではいけません。ピラトは信仰がないものとしてイエス様にですね、まあ、途方に暮れて真理とは何かと聞いてるんですけど、クリスチャンは違います。真理を捉えたとは言えません。だけども真理そのものであるお方を前にして、このお方に望みを置いて歩んでるものですから、真理とは何かといって真理と縁がないもののように振る舞ってはなりません。むしろ真理はその人のうちに与えられます。その人のうちに与えられます。その人の外ではなく、その人のうちに真理が与えられます。いくらこれが真理だと外にですね、こういうことが真実なことだ、正しいことだと示される。それが自分の中になければ、それは 自分の行動、考え、思い、関係ありません。でも真理が、死を信ずる者たちにとっては真理がその人の中に与えられます。ヨハネによる福音書の16章です。ヨハネによる福音書の16章、少し長く読みます。16章16章の12節13節にその真理についての御言葉が出てまいりますが、これを読んでもう一度その前後を長く読みます。16章の12節にはこうあります。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。主が弟子たちを残して天に昇られて父なる神の右に座した後、送ると言われたお方、真理の霊、その真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。これは大変な約束です。大変な約束です。その真理の霊は真理をことごとく悟らせるのでありますけれども、同時にその真理とは、私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてください。私が話したことをことごとく思い起こさせてください。そのように真理の霊を受けた者たちはですね、あ、イエス様はどっか行ってしまったな、こうは言わないということです。イエス様はもう遠くへ行ってしまったな、いつか来るとはおっしゃったけれども、その再臨はいつのことかな、こうは言わないということです。そのように真理の霊を受けた者たちは主の言葉をことごとく思い起こさせてくださるんですから、主が本当に共におられることを心で悟るということ。目の前の人を前にしていろいろ相談して話をして、それでさえ私たちはその人と共にいることで力づけられるのに、そのお方が我が心の中にことごとく語りかけて、ことごとく導いて、ことごとく真理へとを悟らせてくださる。真理が我が内にあるということを経験するということ。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。イエスはどこにおられるのか、まあ、天に昇って行かれるのはこの目で確認したけれども、雲に覆われて見えなくなって父なる神の右に座しておられる、まあ、そうおっしゃってたからそういう姿だろう、こういうことではないということです。そのお方が聖霊を送ってくださって、真理をことごとく悟らせてくださって、主が語っておられたことはこういうことだったかと、主が示してくださったことはこういうことだったかと、その心においてまざまざと以前よりも一層主の姿を見るということです。私を強くしてくださるお方が我が内におられると知るということです。そのようにして立ち上がります。立ち上がります。真理の帯を締めとはこのことです。そのようにして立ち上がります。私自身としては腰が抜けるでしょう、腰がふらつくでしょう、あるいは腰が痛んでですね、まあ、どうやって歩むか這いずるような姿になるかもしれませんが、でも真理の帯を腰に締めた時には腰が定まるということです。 何を前にしてもです。私を強めてくださる方のおかげで、私には全てが可能です。まあ、こう、パウロは告白しましたが、これはパウロだけのものではないということです。ヨハネによる福音書の18章の37では、私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人々は皆私の声を聞く、ね、聞いたではなくて今日聞くということです。今日本当に聞くということです。主が共におられるということを本当に知るということです。このようにして戦います。いろいろなことに直面します。いろいろなことに出会います。戦いですから、これは戦いというのは何があるかわからないものです。ルールがあってないようなものです。うんざりするようなことも起きてくるわけです。戦いですから。だけどもそれらの全てにおいて立って持ちこたえるということです。真理の帯を締めて持ちこたえるということです。ヨハネによる福音書の15章の26節から15節を読んで終わります。ヨハネによる福音書の15章の26節から、私が父のもとからあなた方に遣わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのはその時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。初めからこれらのことを言わなかったのは私があなた方と一緒にいたからである。今私は私をお使わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。むしろ私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされている。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば、罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにする。罪についてとは彼らが私を信じないこと、義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなること、また裁きについてとはこの世の支配者が断罪されることである。言っておきたいことはまだたくさんあるが今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私は、その方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。真理の霊が告げることを聞いて力を得る。これが真理の帯を腰に締める。私たちが力を受けなければ受けるように真理の霊がことごとく告げることを聞きます。そうして立ちます。お祈りいたしましょう。神様、 真理の帯を腰に締めと学びました。どうか私たちが日々の生活において真理の霊がことごとく告げてくださるところに聞いて力を得て立つことができますように。どうか今日から始まる一週間もまた今日学んだところにふさわしく守り導き、あなたと共に歩むことを学ばせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌382番をもって主を賛美いたしましょう。
Thank you.